エゼキエル書も終わりに近づいてきました。エゼキエルの元に御使いが現れて、これまで見たこともない神殿について、その寸法や構造を示した後、そしてそこでどのような部屋の用い方がされ、またどのように礼拝が捧げられているかを一つ一つエゼキエルは見たままを証ししていきます。今日は46章、そこにどのように礼拝が捧げられるか、民とまた君主の、そして祭司たちの奉仕について記され、また終わりの部分では、そこには、調理場と言っていいでしょうか、調理場というと語弊があるかもしれませんけど、捧げ物を、調理する、祭司たちの部屋について記されています。神殿を中心にして、どのように民が礼拝を捧げているのか、この理想的な神殿を見つつ、私たちがどのように礼拝を捧げたらよいのか、そのことを見てまいります。はじめに1節から8節を拝読してお祈りいたしましょう。エゼキエル書第46章1節から8節。神である主はこう言われる。内庭の東向きの門は、仕事をする6日間は閉じられるが、安息日には開けられなければならない。また、新月の祭りの日にも開けられなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立つ。祭司たちは彼の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝する。それから彼は出て行く。しかし、門は夕暮れまで閉じてはならない。民衆も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をする。君主が安息日に主に捧げる全焼の捧げ物は、傷のない子羊6匹と傷のないお羊1匹である。また穀物の捧げ物はお羊1匹について1エパ、子羊については彼が捧げることができる分量の穀物の捧げ物。油は1エパごとに1品である。新月の祭りの日には、傷のない若い大牛1頭と、傷のない子羊6匹と、お羊1匹である。穀物の捧げ物をするために、大牛1頭に1エパ、お羊一匹に一エパ。子羊については手に入れることができる分でよい。油は一エパごとに一品である。君主が入るときには門の玄関の間を通って入り、そこを通って出て行かなければならない。天の父様、神様が定められた礼拝のどのように捧げたらよいか、その指示を共に見てまいります。私たちの礼拝式もあなたの御心を求めつつ、主の前に喜ばれる 礼拝をお捧げできますように導いてください。このエゼキエルの幻を通して神様の御心を私たちが知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエルの神殿がどんな形だったのか、敷地は真四角です。そして中心には祭壇があります。そして四角い中の外側の庭、これは、一般の民また、王含め祭司以外の人が、入れる場所です。そして、内側の、壁に、仕切られている、地域、そこは祭司だけが、入ってで奉仕することができる場所です。そして西側の奥には、聖所がありました。そして、神殿の西側は閉じられていましたけども、内庭外庭、それぞれに、南北そして東に門がありました。主の栄光が、入られた時、主が御臨在されたときに、主が入ってきました。東側の門は閉じられました。そして、普通は開かれません。しかし、先週見たところでは、君主、王が入るときには開けられ、また出ていくときにも開けられました。そこには、新しいイスラエルの君主は主と同じ扱いを受けているということが示されていて、真のイスラエルの王は主であることを、その、幻を通して予表しているように思います。そしてイスラエルの民は日ごとに主に仕え、そして安息日と新月には民もこの神殿に入って礼拝を捧げることが定められていました。今日はそのことを見てまいります。一節に、神である主はこう言われる。内庭の東向きの門は仕事をする6日間は閉じられるが、安息日には開けられなければならない。また新月のお祭りの日にも開けられなければならないと。内庭の門はもちろん一般の民は入れないんですけども、生贄が携え入れられるために開けられます。祭司が、そこで、奉仕するために、入っていきます。そして、その礼拝の時ですね、安息日新月の祭りの日には君主は外側の門の玄関の間、これ東の門ですけども、そこを通って入り、そして、祭司たちはこの王から定められた捧げ物を受け取って、それを主のもとに携えていきます。この礼拝の日は王が、一日奉仕している間、門は、夕暮れまで、閉じませんでした。民衆もまたこの安息日と新月の祭りの日には、この神殿に向かった内庭の、 入り口のところで王も共にですけども礼拝を捧げます。献身を表します全焼の生贄は、祭司が、内臓を燃やし尽くし、そして肉の一部は祭司だけが食していいものでした。一方、交わりの生贄は、主にあって喜び楽しむために、君主も民も、食しました。そこに、4節以降ですね、捧げるべき全焼の捧げ物のことが、記されています。不思議ですけども、羊に対する穀物の捧げ物、子羊については、捧げることができる分量と、あります。なぜ捧げることができる分と自由に任されていたのか、それは神様の配慮があって、穀物がない時があるかもしれない。その時に無理なこと、無茶なことをしないように神様が配慮してくださっているのではないかと思います。13節以降に、ちょっとに入る前にちょっとありますね、失礼いたしました。君主は東の門から、入ってまた出ますけども、民については9節以降ですね、北から入った民は南の門を通って出ていき、そして南の門から入った民は北の門から出ていくということがありました。つまり途中で戻らずまっすぐ行くというふうに定められていました。そして民がこのように次々に生贄を捧げているとき、君主も一緒に入り、一緒に出なければならないと、そう定められていました。こうして皆の礼拝が終わると、門は閉じられます。ここには、民も君主も心を合わせて秩序だって礼拝を塞げていた様子が描かれています。主の前にはそれぞれ立場はありますけども、共に礼拝を捧げ奉仕する者としては同じだということ、主にあってイスラエルは一つだということがこの定めに明かしされています。私たちもそれぞれの立場事情があるでしょうけども、礼拝を捧げるときには立場に関わりなく主にあって一つである、そして互いのことを覚えて秩序だって礼拝を捧げるようにしたいものです。さて、13節以降に入っていきますけども、13節には、あなた方という呼びかけがあります。失礼しました。すみません。あなたですね。ごめんなさいね。あなた。13節から、15節を読みいたします。あなたは毎日傷のない一歳の子羊一匹を全焼の捧げ物として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝6分の1エパの穀物の捧げ物、 上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げる。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く掟である。こうして子羊、穀物の捧げ物、そして油を上句の全焼の捧げ物として毎朝捧げなければならない。あなたとあるのは、エゼキエルは祭司でしたから、祭司に対して任じられている定めでした。毎日、毎朝ですね、子羊を捧げ、また穀物、油を添えて捧げる。これが祭司の務めでした。全焼の生贄は献身です。今、私たちクリスチャンは聖なる祭司とされた神の民だと聖書に教えられています。第1ペテロ2章5節、第1ペテロ2章5節読みいたします。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。私たちは教会に築かれて主に自身を捧げる祭司となるとあります。祭司でありますから、私たちも毎朝献身を持って、この世にありましても、教会におきましても、主に自らを捧げるものとして歩むように、主は私たちに求められておられます。私たちは羊の生贄を捧げることはイエス様が捧げてくださったのでありませんけども、私たちの神に受け入れられる霊的な捧げ物は、私たち自身を神に喜ばれるものとして捧げることです。さて、エゼキエル書の46章に戻ってください。その他に2つの規定が、16節から18節、そして19節から、24節まで記されています。これは付帯した、定めですけども、16節をお読みいたします。神である主はこう言われる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちの思うとなり、それは相続地として彼らの所有地となると。王が、相続地を、息子たちに譲るのはいいけれども、他人に、奴隷の一人に与えるということを、しますけども、息子でない場合には、それはヨベルの年まで、解放の年、これヨベルの年ですね、期限付きの貸与だと、貸し付けだということになりますと。それは神様が与えた先祖からの相続地を他の者に与えてはいけないという定めを守るためです。それは王であっても守らなければなりません。次いで19節から24節が神殿内部の捧げ物を調理する部屋について記されています。これは、大変大規模な調理場なんですけども、これは祭司たちだけでなく、交わりの生贄、民が捧げ物を 分かち合って共に喜び合うために食する捧げ物を調理する場所です。祭司たちは捧げ物を受け取って調理して民に携えていき、そして彼らは主の前で共に喜ぶのです。これは祭司の大切な務めです。ソロモンの神殿にはそういう施設は記されていませんけれども、エゼキエルの神殿ではそのために特別の部屋が用意されていました。なかったということは交わりの生贄を捧げられても、十分に提供できないということだったかと思います。しかしイスラエルの理想となります、このエゼキエルの幻の神殿においては、すべての民が主に礼拝を捧げ、すべての民が主にあって喜び合うという形が理想的に備えられていました。私たち教会もそうであるように、今は食卓の交わりが持てなくて残念な部分があります。主の晩餐を持てなくて残念な部分があります。しかし最も大切な霊の糧をすべての人に提供し、そして、祈りと愛の交わりを私たちは欠かすことがないように、そこから漏れる人がないようにしていきたいのです。そしてやがてまた共に食卓を囲んだり主の晩餐を捧げて喜び合う時が早く、来るように祈ってまいりましょう。この44節から46節までの神殿を中心としました神の、民の規定は、今日の箇所だけでなく、君主と、祭司と民衆が一致協力して主を礼拝する、礼拝を捧げる神殿の、素晴らしい姿が、明かしされています。キリストはそのような神殿を築くために十字架にかかられました。私たちがキリストのもとに築かれた時にキリストの体の神殿が建てられました。そして私たちも感謝と献身を持って共に一致して礼拝を捧げるように主は求めておられます。そしてこの神殿は週末において完成いたします。黙示録の21章3節をお読みして終わります。黙示録21章3節、私はまた大きな声が御座の前から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神は神ご自身が彼らの神として共におられる。私たちはこの栄光の礼拝神殿を目指しています。天の父様、どうかエゼキエルのビジョン、そして私たちは新約の素晴らしい救いと礼拝、その完成した天における神殿と礼拝を見るものとされました。まだ完成に至っておりませんけども、主がくださったビジョンを目指して私たちも心から礼拝を共に捧げるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。